皆様ご着席ください。ようこそお越しくださいました。本日は、暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまより日本 GAP 東京月例セミナーを開催いたします。この日本 GAP はジョージ・アダムスキー氏の要請により久保田八郎先生が主催しております。ジョージ・アダムスキー氏がどれだけ偉大な人物であったのかということは、新アダムスキー全集や久保田先生の解説講義、また質疑応答の中でたびたび出てきますので、ここで繰り返すことはいたしません。そのアダムスキー氏と直接つながりのある久保田先生が主催しております日本 GAP が UFO と宇宙哲学の啓蒙活動におきまして世界最高のものだということはもう言うまでもないでしょう。今日もアダムスキー氏の宇宙哲学の真髄が宇宙哲学解説講義の中で大いに発揮されることと思います。本日もこの月例会が皆様方にとりまして実り多い充実したものになることでしょう。どうかご期待ください。それでは進行を相田裕子さんにお願いいたします。
それではこれより日本 GAP 久保田八郎先生によります宇宙哲学解説講義に入ります。本日は新アダムスキー全集第7巻宇宙哲学第3章意識とは何かからです。それでは久保田先生よろしくお願いいたします。皆様盛大な拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。今日は大変暑い日でございますが、それにもかかわらずたくさんの方がお見えになりました。どうもありがとうございました。今日はまた東京都議選の選挙の日でありまして、何かとこちらの方へは出にくい日だったんですが、これまたわざわざいらっしゃいましてありがとうございました。それから先ほどは清水みなみ氏の大変素晴らしいお話をどうもありがとうございました。ご承知と思いますが、清水さんは、今だいぶ古い会員の方でございまして、昭和50年ですから今年で22年になりますか。ずいぶん昔からの、会員でございます。で、大変もう温厚な、また誠実な方でありますことは長年私お付き合いいただいてよく存じております。本当に素晴らしい方なんです。だいたいまあ GAP にはああいう非常に温和な方が多いですね。で、要するにこれは結局アダムスキー哲学というものが本物中の本物だということを立証することになると思います。だからああいう温和な人が、温和なまたは誠実な方がこう集まってこられるんだろうと思いますね。これでもってアダムスキー哲学というものは、もう本当の宇宙的な生き方を示したものだということになると思います。まあ、皆さん方一つ清水さんと親しくお付き合いいただきまして、何かといろいろこう、まあ話し合っていかれますならば非常に良い有益な、ことになるかもしれませんですね。それから今日は私の誕生日でございまして、それでそれで柄にもなくこういう格好をして私が自分で自分をお祝いしているわけなんです。随分いろんな服をたくさん持ってるんだなと思われましょうが、そうじゃないんです。この服は23年昔地元の商店街の紳士服のサムという店で 1万8000円で買ったんですね。今ならまあ3万か4万ぐらいするかもしれませんがね。でもうこれはあの普段あんまり着ないで主に外国へ行った時に着ることにしていたんですが、だいぶ汚れましてね、汚れましてもうクリーニング出してもその汚れが取れない部分があるもんですから、これを着るのは今日が最後です。あとはもう着ません。それで今日でもって私は、私の生まれたのは大正13年、大正生まれですからね、7月の6日、西暦で言えば1924年ですね。ですから私は今ちょうど満73歳ということになります。よく年を取ったものだなと自分で思うんですが、まあ昨年総会でご招待して講演をしていただきましたあの塩谷信夫先生ですね、あの方は95歳ですよ。そうして毎日ゴルフをやって、94歳の時にはエイジシュート94の世界記録を達成された方ですからね。それから見ればまだ73というのはほんのひよこです。第一、私自身がこんな老人気分を一向に持っておりません。付き合う人は若い人ばっかりですから、実際の私の精神年齢はまあ23歳ではちょっと若いんですが、まあ33歳ぐらいでちょうどいいところでしょうね。そんなもんです。それでそういう若い気分でおりますとね、あのやっぱり体も弱りませんです。でこのことは、後でお話しますが、遺伝子の関係がかなりあるらしいんですね。少年が遺伝子に、影響を及ぼすんです。後からお話しましょう。まあ、しかし別の学生の方々は、数百歳ですからね、平均年齢でだいたい400年から500年や500歳というような人がザラであるだそうでして、あの秋山誠氏という、まあ、有名なあのコンタクティーの方がいらっしゃいますが、あの人はあの、カシオペアの方向にある別な太陽系の惑星から大体転生してこられたんですが、またそこへ、宇宙船に乗せられて、行かれたそうですがね、そこの惑星の方々は平均年齢が800歳、800歳ですよ。長い人になると1200歳ぐらいの人がおるそうです。1200歳と言いますと日本では平安朝の初め頃です。大変なもんです。でこういうことは普通の常識ではまあ考えられませんので、普通の人には通じない話なんですがね、まあ、しかしこの無限の大宇宙にはどこに何があるか分かったものではないですからね、したがってそういう世界もあるだろうと私は思います。今は地球でもだんだんあの長寿の、特に日本なんかは世界で最高の長寿国ですが、今女性が平均年齢80の2歳か4歳ぐらいでしたかね。そして男性が70確か4歳か6歳かどっちかぐらいだったと思います。昔戦前はもうなんですよ、あの昭和の初め頃は男の平均年齢はだいたい50歳代だったと思いますね。それだけ伸びたわけです。ですから今後地球がうんと進化していけば、まあどういうふうになるか分かりませんですね。そうなってほしいと思うんですが、それはなるでしょう。まあとにかくあの人間の壮年がですね、この肉体に非常に大きな影響を及ぼしているということは、もう宇宙哲学で昔からやってるんですが、今そういう方面のまたあのいろんな本が出回りましたですね。やれプラスイメージでよって運命が良くなるとかいうあの類似の本が随分出てきましたが、これ大変良いことでして、そういう時代になってきたなということが感じられます。 話は変わりますが、今日はフジテレビさんの方から取材に来られましてね、そしてビデオカメラで撮影して、これをいずれ放映されるそうですが、深夜番組夜2時頃からの放映だそうですから、ちょっと普通は見られませんがね。で、3時半頃その撮影チームが来られるそうですから、一つよろしくお願いいたします。カメラ向けられても決してレンズの方を見ないようにしてあれはまあ俳優の一番の基本原則なんです。絶対にレンズ見ちゃいけないというのは基本なんですね。まあ、知らん顔しとってください。それで今日は第3章の意識とは何かというところですが、非常に抽象的な文章で書いてありますから、難しく感じられるかもしれませんが、つまるところ、人間の意識はもちろん誰にもあるんですがね、その意識というのはさらに巨大な宇宙全体に満ちている意識というものの、我々はこう分身でありますから、結局宇宙的な意識を誰も持っているわけです。で、最初を見ますと、意識という言葉は全創造物の基礎であるように思われる。それは物質的なものではないが、しかし物質的な形あるものすべての表現を配分しているのである。それなくしては形あるものは存在しえないだろう。意識とは生命そのものであるからであると言いますね。つまり私たちを生かしている生命というものがあるんですが、これはまあ誰もみんな分かっていることですが、その生命力または、ものを考える力、これはマインドですね、心です。そういうものは全て、いよいよの根源である内部の意識というものから、そういうふうに生かされているんだということで、結局意識というのは生命そのものだということをここで言っております。で、その意識はさらに宇宙全体に満ちていて、宇宙全体がですね、まあ、全体といいましてもどこまで広がりがあるのか分かりませんがね、とにかくものすごい広がりがあるようですが、その宇宙全体をさらに支配している支配的な意識というものがあるんだということをアダムスキーが言っているわけです。で、その意識がいろんな太陽系の惑星にいる人間動物たちにそれぞれ意識を分け与えていて、その意識はまた生命力でもありますから、あらゆる動物や人間を生かしているんだというわけですね。で、アダムスキーによりますと、スペースピープルが言ったところによれば、この宇宙はどこまで行っても、地球人と同じような形をした、全く同じ形をした哺乳動物が宇宙全体に満ちていると言ったそうですから、要するにどこにでも人間がいるんでしょうね。どこにでも、まあ、中にはグレータイプというああいう試験管ベイビーみたいな一種のクローン人間みたいなのが、まあ、いることはいるんですが、それはほんの少数でしょう。ですから仮に何十億光年彼方へ行ったとしても、そこにやはり地球と同じような惑星があって、そしてそこには日本と同じような国があって、そしてそこに日本 GAP と同じようなグループがあって、そしてこの機械振興会館というような同じような建物があって、ちょうど今の時点全く同じようなグループの人たちがここで同じような研究をやっているかもしれないんです。それは分かりませんです。確率から言ってそういうことが言えるかどうかはちょっと計算してみないと分かりませんが、多分言えると思いますね。私はそういうことまでしょっちゅう考えているんですよ。ですからね、宇宙の、まあ、広さっていうのは分かりませんけれど、我々が人間としてこの地球に住んでいる宇宙唯一の人間だというような考え方をしていったら、救われないですね。もうあまりにも 考えが狭すぎて救われません。もっと宇宙的な広い思想をどんどん持つようになるといいんですが、それはなりますね。来世紀本当の宇宙時代が開けてきますから、そうなるでしょう。今火星にマーズパスファインダーというアメリカの探査機が着陸しましたね。そして早速その探査を始めていますが、写真がカラー写真が新聞などに出ていますが、あれ見ますとどうも怪しげな写真です。空がですね、本当は青いんです。火星は青いのに何かピンク色がかったような空になっているでしょう。あれは実際に地球の NASA のつまり米航空宇宙局のあれ、今あれ取り仕切っているのは、探査機を取り仕切っているのはカリフォルニアの北部にあります、北部でもないですが、ロサンゼルスの北部にありますパサデナというところのジェット推進研究所というところがやっているんですがね、あそこへ火星から来るこの信号や写真伝送、伝送写真ですね、ああいうのはそのまますぐ文句なしに実態を発表するかというと、そうじゃないんです。ほんの 2,3 人の、高級官僚がですね、あれみんな官僚ですからね、政府の一部門ですから、その高級官僚が秘密の部屋にいて、そこへまず受信するんですね。それでそこで受信した写真類を適当に修正してフィルターかけたりして、またもう一遍それをコンピューターでやり直して、それを今度別の部屋の新聞記者団のところへ送り込むわけです。そこで新聞記者団はこれが本物だと思って喜んで新聞出すわけですよ。このように、人間の集まりですから、どこで何が漏れるかわからないんですね。人間の集まりですから、どこで何が漏れるかわからないんですね。今後どのように火星の状況が展開してくるか、展開というよりも、一般に報道されるか、大変興味深いものがありますが、私としましてはね、あんまり火星に人間がいたというようなそんな発表は仮に分かってもしないだろうと思います。パースファインダーが着陸したでしょう、エアバッグによってこうでんぐり返ったりして、それから落ち着いて、その時にはもう火星人が遠くから見ているはずですよ。あれは絶対に見ています。知ってますからね、もうこっちから打ち込むということは。ですが画面の中には絶対に姿を現さないようにして、火星人がどこからか見ていると思います。写真見ますとこう大きな岩がゴロゴロ見ますから、岩の影の方から目だけ出して見ているのかもしれませんね。それでこの本門に帰りますが、ここは全部読みながら説明しますと、もう頭が痛くなるような難しい書き方がしてありますので、ごく大雑把に説明しますと、40ページの真ん中辺のところに、この知的な力は実際には宇宙的な全体なのであると言いますね。今申しましたように、人間一人は小宇宙だと言われていますが、人間一人の、知的な力というものはもうこれは宇宙的な全体とつながっているわけです。人間一人は宇宙なんですよ。宇宙だから私は大宇宙であると、大宇宙とは私なんだという、そういう私はミラクルワードと名付けている反復思念をしょっちゅうやっていますね。私は大宇宙である、大宇宙は私なんだ、非常に雄大な大きな気分が起こってきます。私がしょっちゅう唱えている言葉はまだいろいろありますけどね、今のはその一つです。それで今の40ページのしまいから3行目ですが、我々が知る限り意識には始めがなかったし、また終わりもないだろう。それが全てであり、アルファでありオメガであるように思われるからであると。アルファというのはギリシャ語のアルファベットの ABC の A にあたる 言葉ですからね。つまり始めという意味ですね。オメガというのはこれは最後の英語のゼータと同じですから、最後という意味で、つまり始めであり終わりであるように思われる。言い換えればこれは始めでも終わりでもないということですね。この意識というものには、人間の意識もそうですが、宇宙の意識も始めも終わりもない。ですからアダムスキーの説によれば、宇宙というのはいつかビッグバンによって始まって、それからまた収縮してなくなるんだという、そんなもんじゃないようですね、アダムスキーの説によれば。でアダムスキーはまたいろんな地球人の知らないことをスペースピープルから聞いて知っていますからね。そのことを我々に伝えてくれたわけですから、まず宇宙は永遠であるという、宇宙のこれは定常論といいますが、それがどうも正しいようですね。ビッグバンによって膨張する、また収縮するというのは、そんなことはないように思います。で41ページの初めのところで、ヨハネは次のように言っていると。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、そして言葉は神であると。これはヨハネの福音書の最初のところにいきなり出てきます。でこの言葉というのは、産業も言いますと、表現された想念ではないだろうかと。で想念というのは自分の存在を意識に依存しているのではないだろうかとありますから、言い換えればこれは6行目にありますよね。初めに意識があった、意識は神と共にあった、そして意識は神であるというふうに言い換えても良いんだということになっていますね。ここは神というと、これは宗教画家と聞こえますが、まあ、仮に言ってるだけです。ですからね、もう宇宙全体は一つの、この神ともいえる意識によって、もう全体が非常に整然と、作られているのでして、それはもう人間をとにかく生成発展させようとしている、またそういう意識の表れでもあると。地球人はそれにまだ気がついていないんですがね、まあ、気がついている科学者もいます。世界有数の大科学者は日本人ですよ。後からお話します。ですから、昔ニーチェという有名な哲学者がいたんですが、あの人はこの宇宙は盲目的な意志に支配されているんだという、非常に絶望的な哲学を打ち出しましたね。あれは良くないです。だからニーチェという人は最後は気違いになって悲惨な最後を遂げました。ああいう哲学にはちょっと同調できませんですね。そんなもんじゃなくて、宇宙は、宇宙空間はどこまで行っても一つの人間を生成発展させようとする意識だけが満ちているんだというふうに考える方が私は正しいんじゃないかと思います。まあ、アダムスキーはそれを嫌ということに言ってるわけですよ。ですから人間に与えられているのは、とにかく人間に与えられているものは、希望と勇気と信念、これだけですよ。希望と勇気と信念、これが与えられているんだけれど、それを応用することが地球人がまだなかなかできないと、世の中を見て絶望的になったりします。あるいは変な思想を持って、例の朝原、なんとかいう人、あるいは近くの榊原なんとかいう少年、こんなの出てくるわけですね。でこのちょっと先と言いますかね、第3課では第3章では44ページで結論がここに書いてあります。44ページの右ページの初めの2行目を見ますと、万事は神と共に可能になると我々は教えられてきた。この神というのは、まあ、宗教、特にキリスト教でいう神 なことだと思いますが、神とは意識である。したがって人間は自分が神であるために自分を意識から分離することはできない。故に万事は人間でもって可能となるのではないだろうか。あらゆることは人間が可能にすることができるんだということを言っています。例えば自分は、素晴らしい人間になろうと、まあ、有名にならなくても素晴らしい人間になろう。素晴らしいということは健康体でしかも常識豊かな 人々から信頼される人間になろうと思うことはなれるんですよ。なれると思っておりゃなれるんです。普通の人はそんなことはなれないと思うからなれないですね。でイエス・キリストはこの無限の拡大性を理解して次のように言ったと。私がしたことよりもあなた方はもっと大きなことをするだろうと。これはイエスが言った有名な言葉です。これ誰に言ったのかと言いますと自分の弟子たちに言ってるんですね。12人の弟子たちに言ってるんです。つまり弟子たちがですね、どうもなかなかそのイエスが先生であるイエスの、あのものすごい超能力のようなものが発揮できないで、みんなこう悩んでおりましたらイエスが、そんな心配することはないんだと、お前らは私がやっていることよりもっと素晴らしいことができるんだと、そういう力を持っているんだと言って教え諭したということなんですね。イエスは確かに素晴らしいことをやっていますね。例えばあのベテスダの池というのがエルサレムにあります。今でも残っていますかね。あそこにいた目倉の人を即座に治しています。それはどうしたかと言いますと、目倉の人があそこにいて、まあ乞食をやっていてお金をこうもらっていたんですね。そこでイエスが、治りたいかと言ったら治りたいですと言ったから、よし治してやろうと言って自分で唾を地面に吐いて、まあ、汚い話です。で唾で泥を作ってその泥をその病人の目の周りにこう塗ってやったんですね。そうしたら即座に目が開いて目が見えるようになったという、ああいう話があの新約の中に出ています。あの池は今でもありますよ。私何度も言いましたがね、だいぶ周りの様子はちょっと変わっているんですが、あの水は確かに出ています。あその他イエスが行った奇跡というのはものすごいですね。例えばベタニアというところに、3人、兄弟がいて、マリア、それからマリアと、もう一つ姉妹のもう一人妹、それからラザロという弟ですね。あれは弟なのか兄なのかよくわからないんですが、まあ、一応弟としますと、それが大病になって死んだんですね、ラザロ。それで、その葬られたわけです。あの頃の墓っていうのはこの岩の中をくり抜いてそこへこう遺体を入れるんですね。それで、そのイエスは、マリアとマルタという姉妹です。でイエスはその3人兄弟を非常に可愛がっていましたから、そのラザロが死んだ時で大変悲しいんで、よしわしが治ってやると言ってそこへ行って、ラザロ の遺体のところへ行って生き返れと言ったら、いきなりラザロが起き上がって体中が包帯で巻かれていたまま出てきたと。そういうことが書いてあるんですが、これは全然童話みたいな作り事じゃないと思います。あれだけの人ですからやったと思いますね。で以前ずっと前、私もあのイスラエル何度か行っていますが、あのベタニア その、マリア姉妹の住んでいたと言われる、この家というよりも、まあ、岩窟みたいなところですが、そしてそこにラザロの遺体が置いてあったというところが残っていまして、そこ行きましたがね、まあ非常に原始的なところです。そういうものすごい奇跡を演じたイエスよりももっとすごいことが弟子たちにお前らやれるんだと言ったというんですから、本当はやれるでしょうね。でそこでどうすればやれるかと言いますと、 今度遺伝子という問題が出てきます。遺伝子 DNA と言われていますね。日本語ではデオキシリボ核酸と言われていますが、略で核酸と言われています。この遺伝子といいますのは各細胞の中に必ず入っているんですが、人間の細胞大体に大人で平均60兆あるそうですね。60兆の塊です、我々は。そうして赤ん坊が生まれてきた時には、生まれてきてまだ小さい肉の塊ですが、それでも細胞が3兆あるそうです。3つぐらいの赤ん坊で3兆ある。だから大体1年でもって1兆ほど1兆ずつ増えてくるわけです。で60歳ぐらいで60兆、それから年を取ると少し減るのかもしれませんが、まあよく知りませんがね、60兆もの細胞があるというのをどこの誰が数えたのか知りませんが、まあ大変なもんです。これ医学の定説ですからね。でそのまた60兆の中に一つ一つの細胞の中に遺伝子が含まれている DNA が、でこれの中に、この遺伝子の中にはアデニン、それからグアニン、アデニン、それからもう一つヒトシン、それからティミン、ね、この4つがあります。この化学記号でもって、これは物質なんですがね、物質なんですが、これはゆうべ私勉強しましたからまだ覚えてる。これは物質ですが、この4種類の化学記号が組み合わされて これはこんなことは今中学でも教えてると思いますが、このそれぞれ頭文字を取って表すんですがね、この4つの、物質が順応に組み合わされて1つの遺伝子の中で30億もの暗号が書き込まれているという。30億ですよ。それと同じような細胞がさらに60兆あるんですから、人間の体なんてまるでお化けです。これは早く言えば、でこの暗号をですね、今世界の学者が、特に遺伝子関係の学者が解読しているんですが、世界で最もこれをたくさん解読したのは筑波大学教授の村上和夫先生です。すごい人です、この方。でこの村上先生がですねおっしゃるには、これはもう遺伝子工学の世界のトップクラスの権威者ですからね、もうノーベル賞をもらってもおかしくないぐらいの人なんですが、ノーベル賞というのはかなりいい加減なもんらしいですね。陰でいろいろ政治的にこう運動があったりして、まあ早く言えばいい加減に決まるんだそうで、またノーベル賞を取るとですね、あと5年間ぐらいしか通用しないんだそうです。その学者5年経ったらもうお釈迦にされて相手にされなくなるっていうんですから、も取らない方がいいということになるんです。まあそれは別ですが、この30億のほとんど大部分がこの村上先生によってこれは解読されているんです。暗号がすごいもんですよ。それだいたい牛の脳下垂体をこの取ってですね、取り出してその中のいろんな遺伝子やら何やら研究されたんですが、その牛は、どれぐらいの牛をこの解剖されたかといいますと、2頭や3頭じゃないです、3万5千頭。 まあ、よくもそんな牛を集めたもんですが、それを弟子の大学院の学生たちを使って奥さんまで動員して牛の皮を剥ぐことをやったぞと。でこれがドイツでしたが、ドイツの学会で発表されました時は、まあ、大反響が起こったところですね。そういう方です。で問題はこれからなんですが、その村上先生がおっしゃるんだ、30億もの暗号が一つの遺伝子の中に書き込まれているということは、まあこれだけでもすごいものであるけれども、一体誰がこれを書き込んだのか、元誰が書き込んだかということになると、これがもう全く解決のつかないすごいことなんだというふうに言っておられるんです。でこれを先生は神と言いたいんでしょうが、そんなことを言ったら宗教が上がっていると言って科学者ではないと言われます、非難されるから、先生は神とは言われないで、この30億の遺伝子を暗号を書き込んだ元の人です、人って言っておかしいですが、これを英語でもって Something Great と名付けておられます。これは Something はあるものという、 Great は偉大なという、偉大なあるものという意味になります。これが宇宙空間にいるんだと、充満しているんだと、そうして人間にものすごい60兆もの細胞を与え、各細胞に30億もの暗号が書き込まれるように、このサムティングレートがやっているんだというふうに言っておられます。これこそまさに本当の科学者でしょうね。でその村上先生がお書きになった本の素晴らしい本が最近出たんです。これですね、生命と命というルビア2人の命の暗号、あなたの遺伝子が目覚めるとき、筑波大学教授村上和夫で、ここに書いてある Something Great、 これは素晴らしい本です。私はこれを全く偶然に書店で見つけたんですがね、あれやっぱり偶然じゃなかったと思いますね。何かの見えない力が私そこへ引っ張っていっちゃったとは思いません。ちょっとご返し、サンマーク出版という例の脳内革命という大ベストセラーを出したあの出版社ですね、1600円、安いですよ。これはハードカバーで、ハードカバーでもって、238ページまでありますからね、安いです。でこの初版発行が1997年、今年の7月10日となっていますね。まだ10日になりませんからね、これ幻の書物ということになる。でこの先生はだいたいアメリカでかなり研究されましてね、 アメリカのバンダビルト大学医学部の助教授にまでなっておられます。元は京大の京都大学農学部の出身ですから医者じゃないんですが、まあ京大大学院で、農芸科学を専攻して博士課程を修了しておられますね。1936年生まれとなっています。なかなかすごい学者の方がいらっしゃるもんですね。でこういうことは案外一般に知られないんです。何か悪いことをしてそうして有名になる人が多いんですがね、まあ、この頃このある証券会社とかある銀行とかのお偉方が、総会屋に引っかかってまあ大変なことで一人の方なんかは自殺されまして大変気の毒ですがね、なぜあんなことを新聞にデカデカ出すのかなと、こういうことをですねもっと一面のトップで出しゃいいのに出さないですね。新聞というのはおかしなもんです。まあ皆さん方一つこれは誰にも分かるように本当に中学生にも分かるように書いてあります。これが本当の、書物ですよ。わけのわからん難しいことが書いてあるのはあれはダメですからね。まあ私まだ全部読んでないです。これから読もうと思います。でそれぞれ各章のですね要約が後に書いてあります。第一章の要約、ここには人間は60兆個の細胞から成り立ち、その細胞の核の中に遺伝子がある、まるで小学校の子供に教えるように優しく書いてあります。こういうのがいいんです。こういうのが。でこの先生はですねこうあってほしいと望むことは、つまり人間の希望です、こうあってほしいと望むことはほぼ 100% 可能性の範囲内にある。 100% それは実現するということですよ。で結局この先生がおっしゃっておられる最後のポイントはですね、人間の精神的な変化によって遺伝子を変えることが、遺伝子を変えるっておかしいんですが、遺伝子のですね良い遺伝子の眠っているのを目覚めさせて、それを電気的に言えばオンにすることができると、こういうふうにおっしゃっておられるんです。つまり遺伝子といっても、まあ、良くないのもおるわけですよ。先祖から受け継いだ遺伝子で人をぶっ殺しても何とも思わないというような、人の首を切って校舎の門の前に置いとくというような、あんなのはやっぱりあれは過去生からの天性によって遺伝を受け継いできてるとしか思えないんですかね。家庭が悪いんでもなければ教育が悪いんでもない、社会が悪いんでもない、何かの遺伝子のあれは最後だと私は見ています。だからこの新聞テレビでまあいろんなその評論家や何や彼らが出てきて、K さんもテレビでやってましたが、やはり社会がどうの学校教育がどうのといろいろ言ってますけどね、そんなこと言ったって始まらないです。で結局ですね、今の話に戻りますと、遺伝子によっては非常に良くないのもあります。でその良くない遺伝子をオンにしてしまうと、ああいう残虐性が出てくるわけ。これを逆にオフにして消してしまうんですね、眠らせる。でそれは人間が自分の持っている想念の力によってそういうふうにやれると言っておられるんです。想念の力、結局これアダムスキー哲学と同じですよ、言っておられることが。それを科学的に非常に、解明されたということです。もう一遍言いますとね、人間の良い遺伝子は こういうことですね。人間の想念の力によって良い遺伝子をオン、オフの反対です。つまり目覚めさせるという、オンにすることができるということをこの村上先生がおっしゃっておられます。素晴らしいことですよ、これは。ですからプラスの想念を持って明るい希望とか、あるいは勇気とか信念とか、そういう想念を持てば本当に自分の体の中の遺伝子の良い遺伝子が目覚めてきて、そうして自分をその方向に引っ張っていくということです。あるいは望ましい物事を実現させるということですね。それを村上先生がはっきりおっしゃっておられる。世界トップレベルの科学者がですよ、そういうふうにおっしゃっておられるから間違いないです。それをそういう遺伝子というような科学的なことでなしに、なんとなく知っている人たちが少数昔からいて、それが、イエスとかですね、あるいはアダムスキーとか、そういう人たちが、唱えていたわけです。でも科学的に立証されないと地球人、特に日本人はあんまり信用しませんから、そういういわゆる、プラスの、想念を起こす哲学ですね、ああいうものがあんまり信用されなかった面もあるんですが、これからはこの村上先生のこういうふうな本によって次第に科学的に実証されてきて、誰もがプラスの想念を起こすことの良さに気づいて、そういう傾向になってくるでしょうね。いや、この書物というのはなかなか重要なもんでしてね、一冊の書物で人間の運命が完全に変わることが時々あると言われていますが、まあ、私なんかそうです。何度もお話しすることですが、昔私は田舎におりました時に本屋へ行って、アダムスキー の空飛ぶ円盤実験機という本ですね、あれを初めて見て、これでもう大変驚いて、それで私の運命が変わってしまいました。私はそれまではですね、画家になろうと思ったり、音楽家になろうと思ったり、小説家になろうと思ったり、ああいう芸術系のことが好きなもんですから、まあ、そういう遺伝子があるんでしょうね。私の親父が画家でしたし、そういう遺伝を受けていたんだろうと思いますが、そういう夢はもう吹き飛んでしまいましてそして、このアダムスキー哲学にもうのめり込んで、この方面にはまり込んでしまって、もう抜け出せません。一冊の本で完全に私は運命が変わったと言えるんですが、実はそういうふうになるように私のカルマがあったんだろうと思います。画家になるのも悪くはないが、お前の力が大したことありゃしない、絵を描いて売りゃしないから、それよりはこっちのアダムスキー問題やれという、そういうカルマが私の中にあったと思うんです。でその方の遺伝子が活性化した、オンになったんですよ。そのアダムスキーの本を読んだ途端に、そう思えるんです。ですから今の、榊原という少年で、ね、大変まあかわいそうな面もありますが、あんまり頭はそう悪くなかったということでして、しかもあの赤字で書いた、武道な警察処分と書いたあの文章の長いのが今日配達されてきたあのアイラという雑誌に全文出ていました。なかなか相当な文章力ですよ、あれは。何かを見てつなぎ合わせて書いたとも言われていますが、14歳にしては大したもんです。あれだけの頭のある人間がですね、あんな悪いことをするっていうのは考えられませんが、まあやはりあれも遺伝子のなせる技で、過去から受け継いできた遺伝子の中に非常に残虐なことをするような遺伝子があって、それがオンになっていて、そのためにああいうことをやったんだろうというふうに考えられます。でこれはどうすれば治るかと言いますと、それこそ本当にもう、話をして聞かせる、カウンセラーの素晴らしい人がいて、話をすればその悪い遺伝子がやがてオフになって、そして、良い遺伝子が目覚めるでしょうね。普通の学校教育では、まあそれは学校教育悪くんじゃないですが、何千何十人もの生徒を少数の先生が相手にしてるんですから、そういうそのカウンセリングというようなことはなかなかできないかもしれませんが、もっとそういう方面の、 非常に優れたカウンセラーが話して聞かせればその残虐性は消えると思いますね。だからやっぱり教育なんです、結局は。それで今の宇宙哲学の第3章ですね、最後のところを見ますと、44ページの最後のところで、しまいから6行目ですが、あらゆる元素を支配する力が人間に与えられるのは万物を通じて現れている意識の理解によるのである。つまり意識というものを理解すればよいんだという意味です。ここは普通に言うこの意識、アダムスキー仕切り意識という言葉を使いますが、これは普通に言う精神分析学の健在意識とか潜在意識とかそういうものではないですよ。全身を生かしている生命力というような意味でアダムスキーは意識と言っているんです。生命力にこの知性があるからですね。生命力にはその次に、人間は自分自身に活動を起こすように命令できるではないか。これはそうですね。意識はそれ自体の運動を指示できるではないか。行うべき力と指示すべき英知とを持つこの大宇宙力は、急速に過ぎゆく意識的瞬間のすべてを利用する人へ万物を与えてくれる最も寛大な贈与者であるが、湧き起こる思考に注意を払わない人の手中にあっては無情な死刑執行人となるのである。だから急速に過ぎゆく意識的瞬間のすべてを人間が気づいてそれを利用すればよいと。もっとこれを具体的に言いますと、内部に湧き起こる意識から来る認証ですね、つまり内部から来る本当の意識からの指令があるんです。人間は絶えずこうした方がいい、ああした方がいいと印象が来るんです。それに気がついてその通りにやっておれば、これは最大に良いことになるんだという意味ですよ、ここは。ところが湧き起こる思考に注意を払わない人の主張にあっては無情な死刑執行人となる。つまり、人間がダメになるということですね。意味が分かりますかね。ここは内部に意識が充満しているんです。人間の体はこれは健在意識潜在意識というものをさらに超えた生命力そのものです。その生命力は最高の英知というものをさらに持っています。それが人間のマインドにも心にも認証でもって指導してくれているんです、しょっちゅう。それに従えば決して悪いことにならない、良いことしかならないということをここで言っているんです。例えば朝、8時の、丸の内線の地下鉄、あれに今日は乗って、会社へ行かねばならないと。しかしどうも自分はあれに乗らない方が良いような気がする、もう乗りたくないなと。もう同じ丸の内線でももう一つ後から来る列車に乗ろうというような印象が起こってくれば、それは内部の意識から来る印象ですからね。それに従って一つ乗らないで後のを待とうというふうにして、後に乗ったばっかりにサリンという恐ろしいものを吸わないで助かったということになるかもしれません。実際そういう人が実例があったと思いますがね、調べてみないから分かりませんが、今日はどうも 丸ノ内線のあの8時半頃の電車です。あれはちょっと乗りたくない、もうちょっと後に乗ってみようと言って、そして、その問題の電車を見過ごして、その後に乗ったばっかりに、あ、助かったと言って、後でもう大騒ぎして喜んでいる人が何人かおったと思います。そういう人がはっきり分かっている。そして、その調べてその統計出してみれば面白いと思うんですが、まあ、それはちょっと難しいですけどね。だから内部の意識から来る正しい印象ですね、これは意識から来るのは本当に正しい印象ばかりですから、それに従えば良いということをアダムスキーが嫌というほど言っているんです。でそのためには内部の意識と自分の心とも一体化させる、言い換えればちょっと瞑想的になって、瞑想的になって考えるのをやめてですね、そして内部の意識から来る、湧き起こってくる印象、こうしなさい、ああしなさいという声なき声が言葉となって湧き起こってくるはずなんです。でそれはまた練習をやればそういうふうになってくるんです。練習が必要ですよ。わかるでしょうか、このことは。だからまあある意味では瞑想的になる必要があるとも言えますね。瞑想と言いますとちょっとこれは宗教がかって聞こえるものですから、あんまり瞑想ということは使いたくないんですがね、やっぱりまあ瞑想的でしょうね。瞑想的って言って何も考えないでぼーっとしてることじゃなくて、考えることはやめるんだけれども、しかし内部から湧き起こる正しい印象の指令、これを聞き取ろうとする、そういう姿勢です。それで今日はですね、質疑応答は最後に回しますんでね、何かご質問がありますならば質問用紙に書いて係の者に渡しておいていただければ最後の時間に、お伝えいたします。それからもう一つ非常に良い本が最近出たんで、これはもうご存知と思いますが、秋山誠氏の私は宇宙人と出会ったという、もうそのものズバリの題で出ていますね。これは面白いです。世界でこんなに面白い本はちょっとないと思います。アダムスキーも面白かったんですが、これはまた日本人ですからね、我々の非常に身近な人ですから余計にピンときます。ゴマブックスというゴマ消防というのがあるんです。そこから出ている本でして、これは安いです。新書版で800円ですね。税金が少しついて800〜830円でしょうか。この秋山誠氏の体験は実は前に私が UFO と異星人の真相という題で本にして出しましたね。あの中のことが大体これと共通しているんですが、私の場合はまだ名前をはっきり出しちゃいけないということで M 氏というふうに書いてありました。M 氏というのはあれは誠という名前の頭文字を取ったんですがね。ですが、これはもうはっきり自分で秋山誠とこう書いてありますのは、これはもう今地球上の世界が進歩してきてだいぶ宇宙的になってきたから、もう本名で出しても大丈夫、危険なことはないから出しなさいとスペースピープルから、勧められたんだそうですね。それで堂々と本名で出したということです。なかなか私今この人親友ですからね、時々会っていろいろ話しますが、まあ、こんなすごい人はちょっといませんね。はっきり言って友達だからというんで大げさに言うんじゃないんです。まあ記憶力の抜群、とにかく昔の10何年前に話し合ったことに全然覚えていますよ。でこの人はアダムスキーと同じで一度会った人の顔と名前を忘れないそうですね。す すごいもんです。それから博学多識、まあおそらく知らないことはないというほどに、いつ一体勉強するんだろうかと思うほどに知ってますよ。これは、安いですから、皆さん方ぜひ一つお読みになるとよろしいでしょうね。これをお読みになりますので、お読みになりますと私が書いた本がもう売れなくなるんですが、まあそれはいいでしょうね。あれは前哨戦としてやったんですから。で、今度は私が出した本をちょっと紹介している、これはちょっと自分のことで大変恐縮なんですが、最近出ました本で、なんて言ったかなUFO、 あ、ちょっとあるかね、どこに、事件と愛の異星人行進という題する本でして、かなりこれ分厚なんです。全部で340ページぐらいありますね。でこれは今まで過去にUFO コンタクティー誌に私が書いた記事をだいたい集めて、さらに今まで UFO コンタクティー誌に書かなかった記事、例えば、有名なフランスのルールとの聖女ベルランデットの事件ですね、あれとかポルトガルのファティマの事件、ああいうものは皆その UFO 問題に関連があるんだという私の考え方、私の解釈によって書いてあります。非常に興味深いですよ。特にファティマのポルトガルファティマの事件ですね、あれはもう完全にスペースピープルが起こした事件だそうですね。これは私秋山氏から聞きました。秋山さんもやはりスペースピープルからそういうふうに聞いたということです。6万人の大群衆が見てるところで、ファティマの上空に巨大な太陽のような円盤が出たんですね。大事件です。大正年間に起こったんですがね。で、私はルールドもファティマも行きまして、現地で調査しました結果、もう単なるこれはキリスト教の要するに童話的なあんなものではなくて、何か背後にものすごい宇宙的なことがあったんだという印象を非常に強めましてね、それで記事をこの中に書いております。まあ一つ読んでみてください。面白いですから。全部 UFO に関係のある記事ばっかりです。メキシコの古代の遺跡に関する、古代の異星人あるいは UFO 問題ですね、これもここに出ております。私も必ず現地へ行きましてね、実際に調査したり見たりして、調べたりした結果をこの記事に書くんでして、行ったことのないところを私は書く気になれないんですね。そういうことはやりません。ですからイスラエルに関する、こともですね、実は記事に書きたいことたくさんあるんですが、まだなかなか時間がないんですが、まあ、今年11月にまた行きますからね、これで GAP として5回目で、その時にもう徹底的に私その現地で印象を得たり調べたりして、イエスの本当の実態を一つ探り出そうと思っています。ぜひ皆さん方もご参加ください。なんか旅行の宣伝になりまして恐縮ですかね。それではこれから良い遺伝子を活性化させオンにするための一つ、ね、練習をやりましょうか。名付けて大宇宙思念法ですね。これは絶対いい方法です。やはり立ち上がれる方がよろしいかと思いますね。いつもの通りでして、目をつむって顔を少し上を向けて下腹へ手を組みます。手を組む方法はいろいろ流儀があるらしいですが、まあ、これは構いません。 どのように組んでも そうして目をつむって鼻から少しずつ息を吸いながら、大宇宙の無限の生命エネルギーが自分の体内に充満するんだと。そうして下腹へそれが、溜まっていって、下腹がいっぱいになって膨らんだ時に、全身が今、完全に宇宙の意識と一体化したと。病弱な人は今完璧な健康体になったというようなイメージを描くといいでしょう。そうしてあんまり息を詰めたままでいますと血圧が上がりますから、ある程度、腹を下腹を膨らませたならば、そのまま今度は口から吐いていきます。そして口から吐くときにはありがとうございますと、これを何度も唱えながら吐いていきますね。これを繰り返してやってみてください。時間の関係でこれでおきましょうか。どうぞお座りください。ありがとうございました。まあ、今のあの四念法だけでも、もう、良い遺伝子がだいぶオンになっておるはずですからね。これはしょっちゅう続けて実習されるとよろしいです。一日にたった一回だけではちょっと少ないですからね。暇さえあれば行うというのはいいでしょうね。どこでもできます。電車の中でつり革ぶら下がってる時も、こういう時は案外いいんですよね。そういう時はもう咳がないから、なんだ咳がないなと思って、こう自分でぐずぐず愚痴を言ったりしないで、かえって立ってる方がいいですから、ああ今日は咳がなくてよかったなと、かえって嬉しくなってきます。これはですね、座っているよりは立ち上がって行う方がいいんです。なぜかと言いますと、こう体をずっとまっすぐにしますとね、自分が大宇宙を支えている柱だと、巨大な柱だというような、そういう想念を起こしやすいんですね。それがいいんです。じゃあこれでおきましょうか。どうもありがとうございました。
久保田先生、本日も素晴らしい解説をありがとうございました。皆様、久保田先生にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。それではここで5分間の休憩に移らせていただきます。